聞こえるかな？ OK、大丈夫そうね。前回からちょっと時間が空いちゃったんですけれども、何をやってたかっていうのと、その前に、今までというか、前回のポッドキャストエピソードでの、その、リキャップっていうんですか？これ何だろう？リキャップって 前回どういうことが起こったのか？みたいな。やつからちょっと話していこうかな、いこうかなと思うんですけども。というのも、前回のエピソードを公開して、で、それを聞かれて、なんか20%ぐらいしかわからんかったっていうのがあって、ああ、じゃあこれはちょっと、話し方とか説明の仕方にも問題あったんでしょうっていうのと、自分自身でちゃんとその、何が、その、初心忘るべからずの初心なのか、っていうのを、まあ、ことあるごとに、その、なんていうの、こういうのって日本語で、reiterate、指し示すんですか、言い直すっていうんですか、っていうのことをやっといた方がいいでしょう、っていうのがあるので、そこからまたやっていこうと思うんですけども、ですね、前のエピソードを録音して、で、その後何をやったかっていうと、もう一回その、スタンフォードの、ディープラーニング NLP の最初のコースのスターティングページですかね。っていうところに行ってみて。で、眺めてみるとですね、YouTube へのレクチャーのビデオ以外にもいろんなリンクが貼られていて、例えばその、講義で使われたスライドの、これは PDF なのかな？パワポじゃなくて。まあ、機能を使ってるのかもしれませんけども、っていう PDF ファイルへのリンクがあったりとか、それからさらに多分重要なこととして、レクチャーノートへのリンクも貼られてたんですよね。で、それってよくよく見てみると、実はその YouTube の中で出ていたレクチャーの中では触れられていなかったようなことっていうのが、まあ、普通になんか書かれたりして、しれっと あれ？これって実はそのレクチャーノートを見ながら、それをマスターにして、で、その実際のレクチャーのビデオを見た方がいいんじゃないの？っていうのを思ったぐらいですね。はい。じゃあ、そんな感じで、実際にレクチャーノートを読んでみましたと。で、その中で思ったのが、ああ、なるほどね。確かにこれ触れられていないことが多かったですね。っていうことは、そのマニング先生はおそらく、本当は11から10まで一つずつ説明したいとこなんだけども、まあ時間の制約があるし、多分1コマ90分ぐらいだし、全部やるのはできないので、例えば1、2、4とか3飛ばして4、その次5飛ばして6みたいなことをやったんだろうなと想像する次第ですね。まあなのでおそらく、どうなんでしょうね。学生はちゃんと1から2から3から4っていうふうに、その一つずつレクチャーノートを読んでねっていうことなのか、わかんないですけどね。まあ、とはいえ、私のような外部の人間がこういう公開されている情報をもとにして、なんて言うんでしょう。また来た。ウィキャップっていうのかな。その、一つ一つ丁寧に読み解いていくっていうようなことをやるのであれば、おそらくレクチャーノートを見る方がいいでしょう。そのビデオを見るよりも。っていうことになりますと。ですね。で、その上で、何をそもそもしたいのか、このベクターの話を、ベクトルのかな、ベクターの話を前回したと思うんですけども、っていうのは、そもそもどうやって意味っていうのをリプレゼントするのか。で、意味っていうのは、ほとんどの場合、単語っていう単位っていうのかな、ユニットっていうのかな。で、コミュニケーションって取られてますと。まあ、そこにはもちろんもっと上位にある、例えば文法だったりとか、それから、ディスコースっていうんですか、その文脈っていうんですかね、だったりとか、それから文脈の中でも入ってくる、代名詞、例えば彼とかそれとかあれとかっていうのは何を指し示すのかっていう、もっとその高次元なものもあるんですけれども、まあ最も分かりやすいものとして単語っていうのが、まあ広く使われてるっていう話でしたね。で、じゃあその単語っていうのをコンピューター、計算機の中でどのようにして表現するのかっていうのが大きな課題になっておりましたと。 それですごくこの古典的な手法としてはワンホットベクターっていうのが使われてました。これ何を言ってるかっていうと、一つの単語に対応するベクトルっていうのを、ベクトルのその組み合わせっていうのかなっていうのを作る。正確に組み合わせでもなくて、0か1かっていうそのものだけ。例えば100万単語あったら、長さ100万のベクトル1つ作っておいて、で、ベクトルっていうのは、ベクトル空間っていうのかな、作っておいて、で、長さ100万のうちの1つだけが1となるような、それ残り0っていうようなものを100万個作ると。100万組み合わせかな、作ると。で、それぞれの100万のうちの1つのベクトルの組み合わせ、すなわち、あるところだけが1っていうような、あるポジションだけが1っていうようなベクターに対して1つの単語を割り振るっていうようなことを、やってた時期もあったんですかね。あったのかもしれません。ワードネットとかまさにそういう考え方ですよね。そのホテルっていうのとモーテルっていうのが全く別のエントリーとして扱われていた。これってワンホットベクターの考え方そのものですよね。で、やっていたんだけども、それだと限界があるので、どうにかしなきゃねってことで、そのデンスベクター、密集ベクターかなっていうような考え方が、遅から早から出てきたと。で、ワンホットの方は基本的にこれ可逆なんですよね。そのベクターの方からちゃんとマッピングのテーブルさえあれば、元となっているホテルだったりモーテルだったりっていうような、その元の単語に戻すことができるんだけれども、デンスの方はもちろんそういうことはできなくて、これは基本的に非可逆ですと。なんでかっていうと、そもそもその全ての情報を失うんじゃないよね。全ての情報を持ったままベクトルにするわけじゃないから。でも、じゃあ何の情報をベースにしてベクトル化するかっていうと、それは単語ごとの関係性をベースにしてベクトル化してますと。じゃあ関係性ってどうやって求められるのっていうと、どれだけコーカレンス、その同じような場所に、この単語とそのまた別の単語っていうのは起こっていたのかっていうところをベースにして、関係性っていうのを抽出してますという感じですね。で、そこでですね、今回の話の、メインっていうんですかね、その中心的なところに持ってきたいんですけども、レクチャーノートの中に出てきたのが、その SVD なんですよね。Singular Value Decomposition。日本語でなんていうの始まってね。SVD。特一分解ってやつですね。っていうのが、なんかさらっと出てきて、あ、なんだろうこれ、へえーって思って調べてみたら、ちょっといきなりドツボにはまって、すごく理解したつもりにした気分になるまでも時間がかかってしまったっていうものなんですけども、今日というか今回はその話をしてみようと思います。Singular Value Decomposition SVD っていうのはどういう文脈で出てくる話なのかっていうと、今のでその先ほど話をしたデンスベクターに関係する話でもあるんですよね。これはまたそのワード同士のその交換話でもあるんですけども、文脈としては、レクチャーの中での文脈としてはどういうものかというと、同じドキュメントの中で出てきた単語同士はつながりが深いものでしょうっていう前提で話をしておりますと。で、これって、もうちょっとそのレクチャーの中ので話を進めていくに従って、じゃあ左5単語まで、右5単語まで見て、そのウィンドウの中、つまり、そのターゲットとなる、ターゲットとなるワードを除けば、ワード含めて11単語っていうものの中で、どれだけ高カレンスが起こるのかっていうのを見ていきましょうって話になるんですけども、その前の段階、SVD の話は何かっていうと、同じドキュメント内でどれだけある単語 A とある単語 B が同時に起こるのかっていうのを見ていきましょう。で、そこからベースにして、デンスペクターっていうのかな、その関係性を抽出しましょうっていう話になっております。じゃあこいつどうやってやるのっていう話なんですけども、SPD っていうのは何かっていうと、あるマトリックス行列 A が与えられて、でその行列のサイズというのかな、シェイプというのが M×N、M×N だ だった場合に、この A という元の与えられた行列を3つの行列に分解しましょう。分解だからディコンポゼーションっていう話ですと。じゃあどういうふうに分解するかっていうと、U っていうのと sigma っていうのと、それから V transpose、V の V の転置行列かなに分解しましょうと。で、U sigma V ってことは、最初の U ってのは何かっていうと、M かけ N だから M のマトリックスが入ってくる。で、ここがミソのところで、じゃあ U の、M かけ何のサイズなの、シェイプなのっていうと、これは N じゃなくて R なんですよね。R って何かっていうと、ランクってやつで、これってなんだっけ、こういう字だったか、こういうベクターだか忘れちゃったよ。確か固有値だった気がする。もっと前の段階出てきたっけ。ちょっと待ってね。どっちだったかな。これもね、結局その SVD を理解するためには、まず固有ベクトルと固有値を理解しなきゃいけなくて、で、固有値と固有ベクトルを理解するためには、逆行列を理解しなきゃいけなくて、っていうような形で、その固有ベクトルはやった記憶あるけども、どんな感じで求めたっけとか、そもそも何だったっけとかっていうようなことを、自分なりにまた出てきますね、recap したっていうようなことをやったんですよね。なので、その大学の頃に学んだ線形代数か線形代数に関する資料を引っ張ってきたりとかっていうのをやってたので、まあいろいろ時間かかったってあるんですけども、それを置いといて、ランクってどっから来たんだっけ？日本語での階だよね。1階、2階の。逆行列で出てきたって？出てきたっけ？すいません、忘れました。単位ベクトルじゃなくて、なんだっけ？固有ベクトルの中での文脈では必ず出てくる考え方ですよね。で、その R っていう、U の列の数、いうマトリックスの列の数で、さらにシグマが来て、これが何かっていうと、固有ベクトル、違うね、固有値の、集合体かになるんですけども、これが R×R の、ディアグナルメトリックス、対角行列で、さらに V っていうのが何かっていうと N×R の、マトリックスで、そいつがトランスポーズされて R×N みたいな感じになる。で、こいつら3つ掛け合わせるとか、いう sigma v っていう形の順序で掛け合わせると、元の a っていうその m かけ n のマトリックスは出るんだけれども、まあ、あえてこいつをディコンポーズしましょうっていう話でございますね。じゃあなんでこんな風にディコンポーズするかっていうと、その r の解っていうその数値もさることながら、そこで出てくる U だったり B だったりっていうのがすごく重要だからっていうことなんですよね。もうちょっと具体的な話をすると、例えば、データベースの中のレコードとカラムがあって、カラムはそのままで、そのレコードは行列でどの行、つまり WOW みたいな感じに考えていくと、例えばその100万件の、100万の単語がありますと。で、そうですね、1000個のドキュメントがありますと。じゃあ、100万の値を列、行の方にして、レコードにして、で、どのドキュメントでその単語が出てくるのかっていうのを、列にしましょうと。つまり、カラムですね。そうすると、M かけ N の場合だと、確か100万かける1000ぐらいの行列ができますと。じゃあそこから SPD かけて、3つのベクトルじゃなくて、なんだっけ、マトリックスに分けましょうっていった場合、左側の一番左側の U のところだけに着目すると、これは M かけ R の行列になりますと。じゃあ、R が例えば比較的、小さな数値で、例えばそうですね、32とか 64とか、じゃあ64言いましょうか。64って言ったときに、それってどういうことをやってるかっていうと、まあ、エフェクティブなんていうのは、その実質的にどういうことをやってるかっていうと、その各、単語っていうのかな。単語、100万あるうちの各単語が、コンプレスっていうのかな。その圧縮されて、で、デンスベクターになった場合、それどれぐらいのものかっていうと、100万かける、100万かけるなんだっけ。R の値が64だよね。100万かける64っていうサイズの、ベクターになりますと、これってそのままルックアップテーブルになるってことなんですよね。すなわち、例えば、そうですね。例えば、100万あるうちの最初のエントリーが、an apple とか、a book の a だったとすると、その値、そこから見えるルックアップテーブルっていうのは、100万かける64のベクターの一番最初の部分になるわけですよね。だから A っていうのがその1かける64の行ベクトルに変換される。で、そのルックアップテーブルそのものがさっき言った100万かける64の比較的細長い、縦に細長いっていうのかな、ベクトルによって表すことができるようになるっていう嬉しいことがあるんですよね。っていうような話でございます。これはもっとその、なんていうのかな、もっとその上級編っていうんですかね、アドバンスすることも多分できて、それどういうことかっていうと、ウィンドウのサイズで考えるとか、ドキュメントではなくてっていうこともできるんでしょうけども、まあ、少なくともレクチャーの時にはドキュメントをベースでまずは考えてみましょうと、まあその方が分かりやすいからですかねっていう話でしたと。なんか早口で話してますけども、こういうのってあんまり早口で話しすぎない方がいいんでしょうね。沈黙の力じゃないですけども、たまにちゃんとポーズを入れて、で、私自身落ち着く時間であったりとか、それから聞く人が考える時間を与えた方がいいっていうのは常々思っているんですけども、まあそんな簡単にはいかないですよね。でですね、この SVD なんですけども、例によって Python Library ですぐにできちゃいますと。最初にこの Python Library を使ってさらっと書いてみて、ああ、できるできる。でもこれ一体どういう計算なんだろうっていうのを理解するのに、まあその100倍ぐらい時間かかったっていう、ありがちな感じになったんですけども、基本的に、NumPy 使えば、NumPy の、中で設定、プリントオプションズでサプレス true。サプレス何をやってるかっていうと、これ後で話をしている reduced SVD っていうのを、出すためなんですかね。違いますね。失礼しました。実際の SVD 出すためには、MP の linalgsvd っていう、メソッド通過関数を呼び出して、そこにマトリックスの、元となるマトリックスを入れますと。で、その時に、full matrices っていうのに、中か false を入れるんですけども、ここで false を入れておくと、reduced SVD が出てくると。で、入れなかった場合、まあ、もしくはその、入れなかったじゃない、中っていうのを指定した場合だと、まあ、本来の数学的な意味での SVD が出てくるっていう感じですかね。じゃあ、こいつらの違い何をっていう話なんですけども、reduced matrix の場合ですと、その さっき言った m かけ n のところから、u が m かけ r で、シグマが r かける r で、v の値が n かけ r っていうようなのが出てくるんですけども、確かちょっと待ってね。これが普通の数学的な意味での完璧な SVD の場合だと、m かけ n じゃなくて m かけ m になるんですよね。もしくは n かけ n、そのどっちか長い方になるっていう話だったはずです。まあ、ちょっとその冗長なものが出てくるんですけども、正方行列をつある意味人工的に作り出してエクスパンドして、で SVD の計算をしましょうっていうような感じですね。じゃあここら辺まで話をしてきて、実際に SVD の計算やってみようって話なんですけども、さっきもちょっと触れた通り、ここに行くまでに まず、普通その機械学習やってると、ただ単に行列の掛け算やってりゃいいっていうような感じのところ若干あったんですけどね。その例えば、コーセラのオクターブ、コーセラのその機械学習、マシンラーニングの、アンジュエンがやってた超有名なコースとかをやってるとオクターブ使うんですけども、基本的にそれやってることは何かっていうと、行列同士の掛け算がおそらく、実際にやってる計算の99%ぐらいですかね。もうほとんど全部行列の掛け算計算って感じでしたね。まあ、あんなことばっかりやってるから、GPU がこんなに 機械学習のその文脈でバカ売れするっていうのはあると思うんですけども。何の話だっけ？ GPU の話じゃなくて、コーセラの話で、で、機械学習やれた時に普通は、行列の掛け算だけやってりゃいいって話だけども、今回のこの話に限っては、それだけじゃダメで、ちゃんと数学的な、定義的なところとかを理解しなきゃいけませんよと。それって当然ながら、行列の掛け算だけじゃダメですよっていう話だったんですよね。じゃあ具体的に何しなきゃいけないかっていうと、固有値や固有ベクトルの、求め方であったりとか、それからなんだっけ。それから、ちょっと待ってね。Unitary Matrix。Unitary 行列っていうのかな？ Unitary Matrix っていうような考え方というかあるんですけども、で、それに関する、特性っていうんですかね。そのユニタリーマトリックスが持っている特性っていうのがあって、そいつを利用して SVD っていうのを求めることになるんですけども、それに関する理解だったりとかっていうのも必要になりますと。これって、私大学の1年生、学部1年の頃に線形代数やって、で、確か、ちょっと固有ベクトルの求め方までは普通に計算した記憶はあるんですけども、ユニタリー行列やったかしらとか思ってたら、その定義のところを見てて、これやったかもしんない って思ったりとか やったかもしんない、やんなかったかも、みたいな感じでしたね。まあ、そんな感じでやっていくと、ある行列 A っていうのが与えられたときに、AV イコール U のシグマっていうのを考えますと、もちろん V と U とシグマっていうのは、まあ、人為的に与えたもの。でも AV イコール U シグマっていうのはどういうふうに考えるかっていうと、これってそのままそのさっき言ったユニタリー行列、ユニタリーメトリックスの式になるらしいんですよね。基本的にマトリックスって何やってるかっていうと、そのベクトルに対してかけた場合は、ベクトルの向きとその大きさっていうのを決定するだけです。っていうのが行列の、ベクトルに対するプロダクション、なんていうんだっけ、積なんですよね。で、そいつら2つを、その向きと大きさっていうのを成分として分けて考えたときに、ユニタリっていうのが出てくるという話でございますと。で、この場合何が嬉しいかっていうと、その、ユニタリー行列の場合だと、逆行列と、それから、トランスポーズっていうのが等価になるんですよね。つまりどういうことかっていうと、例えば A がユニタリー行列だと、まあ U がいいか。U がユニタリー行列だとすると、U のトランスポーズ、U の T かける U イコール E みたいな。E っていうのが単位行列になるんですよね。これがなんか後からすごく効いてくる話なんですよ。逆に、まあ同じように、V の TV イコール V の逆行列に V をかけたものイコール単位行列。最後はいいですよね。V かけ、V の逆行列イコール V の逆行列かける V イコール単位行列の E みたいな感じになるはずなんで。でも、ここのユニタリー行列というのは、なんだっけ、SVD の、SVD を理解するのに死活的に重要になってくるという感じでございますね。 じゃあ、さっき言った AV イコール U の B、U の B じゃない、U のシグマが来た場合、これにその V の逆行列のをかけてみますと、お尻の方から。ということは ABV の逆行列イコール U シグマ V の逆行列になって、でさっきのユニタリー行列のところから、V と V の逆行列というのは打ち消し合って E になって、それって単位行列なので、この場合 A が来るのを無視していいみたいな感じになる。ってことは A イコール U のシグマの V の逆行列っていうのが出てくる。まあこの場合逆行列って言ってもトランスポーズもいいと思います。V の逆 天地行列 っていうのが出てくる感じになるんですね。なのでそこから A イコール U のシグマの V のトランスポーズっていう、少なくとも講義資料とか、それから、ウィキペディアページもそうだったかな、に書かれている、SVD の定義になりますって感じです。それじゃあ、A イコール U のシグマの V のトランスポーズっていうのが分かったとして、じゃあその具体的に V や U やシグマっていうのはどうやって求めていくのっていう話になると思うんですけども、そこがなんかまあめんどくさいところで、そのためには A のトランスポーズ A っていうのと、それから A の A トランスポーズっていうのを考える必要があると。で、まず A のトランスポーズ A っていうのを考えていくと、いろいろ 式の変換をしていくと、どのようになるか、っていうと、A のトランスポーズ AV イコール、V のシグマ2乗みたいな。で、シグマ2乗っていうのは何かっていうと、それがラムダで、これが、ここまで来ると、なんかだいぶ端折って言いますけども、ここまで来ると、これがそのままその、アイゲンベクターなんだっけ、独自ベクトルじゃなくて、独立ベクトルじゃなくて、なんて言うんだっけ、アイゲンベクター、あれ、固定ベクトルだっけ、固有ベクトルだ、固有ベクトルを求める式になりますと。ということは、基本的にその A の T、AB イコール、V のシグマ2乗っていうのを、固有ベクトル、固有ベクトルだね、の式に当てはまるとみなして、強引に解いてしまえば、少なくとも例えばシグマ2乗はわかると。で、それから、A のトランスポーズ A に対する B の値もわかるっていうことになります。で、そこから、セグマの2乗っていうのが、この元となっている式には来ているので、そこからルートを取ってやると、おのおののラムダの値に対して、それが、なんだっけ、U のセグマ、B のトランスポーズのセグマのところに来る、セグマの中の、対角行列か、ディアグナルな 行列の中の、ここのエレメント要素になりますと。で、どういうふうにその要素を配置するかっていうと、ソートする必要がございますという感じですね。なんでソートする必要があるかっていうと、基本的に一番重要な、そのインフォーマティブなものから、コンピュートしていきたいからっていうのがあるそうですね。まあだから、非常にわかりやすい言い方をすると、例えばさっきその64っていう、行列のなんかルックアップテーブルの話をして、その列の数値が64個っていうのを、じゃあいきなり32にしましょうって言った場合でも、最初の32だけを取って残りの32捨てちゃうっていうことで、それが可能になってしまうっていうのがありますね。それがいいか悪いか置いといて、でもまあ、多分数式的にはそれは可能で、メイクセンスする内容、オペレーションでもあると思うんですね。まあ、それはともかく 基本的に固有値と、それから固有値と固有ベクトルだよね。OK、そうだよね。OK、多分そうだ。の考え方を使って、U とシグマと、それから B の中に来るような値っていうのを求めることができますと。 いう話でした。この辺なんですけれども、なんか今すごくさらっと言って、多分私が聞いても自分で言っといて何言ってるかよく分かんないと思うんですよね。この辺はジュピターノートブック形式で GitHub の中に上げときゃいいかなって思ってます。なんでジュピターノートブックかっていうと、それはもちろん Python コードが書けるからっていうのもあるんですけれども、他にもですね、その今の GitHub の仕様ではそのテフ的な、もしくはラテフ的な数式っていうのがうまく表示されないんですよね。マークダウン使ってる限りは、少なくとも私が知ってる範囲では。じゃあどうやって楽に数式とかっていうのを書こうとすればいいのか、で普通に公開できるように、簡単に公開できるようにすればいいのかっていうと、まあ普通に iPython ノートブックを使うっていうことになるんですよね。まあ GitHub で公開されてるノートブックでその Python コードの結果も表示されたかどうかは分かんないんですけどもまあはい、とりあえずラーニングログなんで、自分が学んだことっていうんですかね、気づいたこととか分かったことっていうのは、例えば少なくとも何だろうね、半年後の自分が読んでもまあ分かる程度にはやっていこうと。ってことはそこまで、それ以外のことは、それ以外の人のこととか半年以降の自分のことは考えていないのかっていうと、まあ考えてないんですけどね、はい、少なくともそこら辺はミニマムラインで取っときましょうって感じです。でまあそうすることによって、そうね、まあ最低限のそのログにはなるでしょうし、逆にその例えばこういう位置とかこういうベクトルとかっていう話をしたときに、何じゃあその固有ベクトルを出すための、固有値を出すためのその式とかも書くんかいっていうようなことも考えたんですけども、まあそれはやめとこうよと。なぜならまあ大体もう固有値って言ってなんとなくイメージつかめるし、で固有値の計算方法とか多分ググればすぐ出てくるだろうしむしろユニタリー行列、ユニタリーメトリックスの話はもうちょっと掘り下げてもいいかなと自分でこうやって話をしてて思ってる次第ですね。まあ基本的に Git 管理されてるし、いつコミットをし直してもいいし、まあ時間とやる気があったら、ユニタリーの方も自分なりにもうちょっと調べて書き加えるかもしれないです。でですね、これからなんですけども、さあどうしましょう。SVD は少なくとも、まあ、自分なりにはそこそこ、分かったつもりになってる。でもまあ、そもそもなんでこの SVD っていうこの講義ノートの本当1ページにも見てないぐらいのものをここまでやったかっていうと、まあそれは重要だと思ったから。なぜかというと多分そうしないと後で苦労するかもしれないと思ったから。基本的にどこかで行列ってその機械学習をやる中であまねくところで出てくるような感じの話題なんで、行列の計算っていうのを無視して機械学習することはもう不可能なんですよね。それ考えるとまあちょっとその複雑な行列や行列式の考え方であるとかっていうのをおさらいしたりとか、それからより複雑でもしかしたら私が大学の頃に学ばなかったような行列に関する話とかっていうのも押さえておいた方がいいんじゃないのっていうのも思ったからなんですよね。いや何の話をしてるかっていうと、これからなんですけども、多分2つやりたいことがあって、まあ、ちゃんとその行列や行列式に関してもう一回おさらいする。でどういうふうにおさらいするかっていうと、今まで私がやってきたのは何かっていうと、基本的に定義に関する話なんですよね。例えばじゃあユニタリー行列って何みたいな話とか、それからじゃあ この行列の固有ベクトルとか固有値を求めるための式ってどういうふうにやるのか、じゃあ実際やってみましょうっていうと、そこまであんまり問題解いたりしないので、まあ演習みたいなものをどっかから探してきてやるのはいいのかもしれないですね。そういうの図書館とかにあるといいなと思って行ってみたんですけども、なかなかないですよね、この演習問題ばっかりっていうのが。なので、どこから探してきて PDF を印刷してピルッとやっちゃうのもいいかもしれませんし、まあもしくはそれを無視して次に行くかっていう話。多分レクチャーノートの話ですと、そのワードトゥウェブの話が最初の、講義の中でも既に出てきて、で次の中でもそのコンティニューされた形のコンテンツが来ると思うんですけども、そっちの方にもう移っちゃうっていうのも両方ありだと思ってます。はい、どっちがいいんですかね。まあ、年末ですし、気が乗った方をやっていくってことになると思います。そう、年末なんだよね。今回、今録音してるのはギリギリ2019年最後の日なんですけども、間に合ってよかった。いつまでこのベクトルの計算とか、それから行列の計算とか、SVD のことをやってんのかなとか思ったんですけども、どうにか録音まで年内にこぎつけることができてよかったです。じゃあそんなところで、そうっすね。まあ、個人的にはもうちょっと行列計算とかやって、その自分なりに自信をつけたいなと思ってるんですけども、それも暇を見ながらやるって感じですかね。で、まあ、それとはまた別に、ちゃんとスタンフォードの講義の資料であるとか、ビデオの方もちゃんと見て、先に進めたらなって思ってます。そんな感じですかね。はい、以上です。では、お疲れ様でした。それから、良いお年を。